宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード32。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、私先日誕生日でした。イエーイ。まあ、自分からね言うような年齢ではないんですけれども、無事今年で37歳になりました。イエーイ、ありがとうございます。ちょうどね今年は誕生日が土曜日だったので、その週末は夫婦でキャンプに行ってきました。誕生日ってことで少し高級なレストランとか、前にポッドキャストでも紹介したお寿司ブッフェとかも考えたんですけど、大好きなキャンプをリクエストしてみました。今までキャンプって長期休みとかに行ったりしてたんですけど、週末キャンプもいいなって今回思いました。のんびり近場でねキャンプをするのにちょっとハマりそうです。以前友達から日本語の小説を何冊かもらったんですが、今回はそのキャンプにミステリー小説を1冊持って行って、キャンプ中に一気に読みました。もともと旅行中に本を読むの好きなんですけど、自然の中でねこうゆったり読書をするのもすごく良かったです。おすすめです。年末までに空いている週末を利用してもっとキャンプに行けたらいいなと思っています。さて、本日のエピソードでは最近私がイラッとしていることについて皆さんにちょっと聞いてもらいたいなと思っています。あとは近頃英語力がどんどん落ちているような気がしていて、そのお話もします。その他マイフェイバリットアメリカあるあるも予定しています。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、いやね、今日はアメリカとか海外生活とか全然関係ないんですけど、ちょっとイラッとするというかおいおいって思うことが最近ありまして、それを話したいんですけど、皆さん聞いてくださいよ、愚痴ですけどね。それはインスタグラムについてなんですけど、私もインスタやってまして、メインで使っているアカウントは宿泊アメリカンライフ、このポッドキャストの名前で日常生活の中で撮った写真とか食べたものとか飲んだビールとか読んだ本とか、旅行に行ったらその写真とかを載せてるんですよ。で、サブアカウントもいくつか持ってて、料理だったりなんかハンドメイドのものだったりとか、いろいろ写真をアップしてます。ちなみにね、まだフォローしてないよって方はぜひこれを機にフォローしてください、お願いします。で、本題のイラッとすること愚痴なんですけど、結構コメントでねえねえこれって自動ツール使ってコメントしてるでしょうっていうやつがすごいあるんですよ。私の写真を見た感想のコメントじゃないよねこれっていう。で、インスタでよく副業を斡旋したりだとか投資とかのレクチャーやってますっていうアカウントってありますよね。で、そういうアカウントからインスタでのお仕事に興味ありませんかハートとか、楽して稼げる方法を教えていますウフみたいなコメント来ることがあると思うんですが、それはそれで嫌ですけど、イラッとはしますけど、そういうビジネス形態というか、なんかそれほど気にならなくて、はいはい、また同じようなコメント来ましたね、私興味ありませんよみたいな感じでスルーするんですけど、そうじゃなくて普通のアカウント、普通のアカウントってなんて言うんですかね、例えば綺麗な景色の写真を載せているアカウントとか、美しいお姉さんが素敵なライフスタイルをアップしているアカウントとか、そういうアカウントの人が、おそらくというか絶対自動ツールを使ってなんでしょうけど、差し障りのないコメントをしてくるんですよ。いい写真ですねとか、参考になる写真ばかりですとか、いいですねとか、なんかそういうコメントを入れてこられるのがすごくイラッとして、例えば私がこう普段見ることができないようなめっちゃ綺麗な絶景の写真を載せてたとしたら、いい写真ですねとか、素敵な写真で惚れ惚れしますとかいうコメントわかるんですけど、例えば前に アメリカのプリングルスはなんか小さく感じるのは私だけっていう文字とともにプリングルスのあの缶の写真を載せたことがあって、別にそんなの綺麗な写真でも可愛い写真でもないのに、その投稿に素敵ですねっていうコメントが来て、絶対見てないでしょこれっていう、あので、同じ人から何度も全く同じフレーズの素敵ですねうんちゃらかんちゃらっていうコメントがいろんな写真に来て、まあ、あの絶対ハッシュタグで自動検索をかけて、あの自動ツールで同じコメントをただ打ってるんだと思うんですけど、なんかなんだかなって感じじゃないですか。で、その人のアカウント見てみたら、英会話の習得のコツ教えています的なことをやっている方で、あのその人がやっていること自体はすごくいいことだと思うんですよ。私も英会話習得のコツを教えてもらいたいですよ。でもそんなね、闇雲になんか同じテンプレートのコメントをバンバンなんか自動ツールで打っている人なんて、なんかそんな心ない人に教えてもらいたいよって思う人がいるのかしらって感じなんですよね。そう思うんですよ私。で、同じようにただフォロワーを増やしたいっていう理由で、なんか写真を見てないのにその写真の状況に合っていないコメントをこうガンガン入れる人って何なんだろうって思うんですよね。そりゃフォロワーは増えるかもしれないけど、まあ実際に増えているんでしょうけど、っていうか、まあむしろフォロワーを増やしたいっていうだけのこう見える数字的に増やしたいっていうのが目的だからいいかもしれないんですけど、なんだかなって感じしませんか。なんか人間的になんか、あ、なんか結局この人なんか自動ツール使っている人なんでしょうみたいなイメージしかつかなくないですか。なんかそんな人がどんな綺麗な写真を載せていたとしても、どんな素敵なライフスタイルをこうシェアしていたとしても、ああ所詮適当にコメントしてフォロワー増やしている人でしょって思われますよね。まあこんなことを思ってて、こういちいちイラッとしているのなんて私だけなんですかね。まあね、私もね、それはもちろんできればフォロワーさん増やしたいですけど、ああいう自動ツールで意味のないコメントは送りたくないですし、なんかその人のアカウントを見て写真を見た上での思ったコメントとかをこうやり取りしたいなって日々思ってます。これって普通の感覚ですよね。いや本当に、まあね、イライラしながらもやっぱりインスタ好きなので、まあ、これからも更新していきたいと思います。英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。本日はですね、私の最近の様子についてちょっとお話ししたいんですが、最近ね、英語力が下がってきている気がするんですよ。とってもなんかね、スランプなんですかね。理由の一つとしては、最近英語を話す機会が以前よりもぐっと減ったと思うんですよね。あの私は今家の近くのコミュニティカレッジで英語のクラスを取っているんですが、今学期はイングリッシュ 1A って言って、ネイティブの、まあ、若者たちと一緒にクラスを受けてて、カレッジレベルなこうエッセイを書くみたいなクラスなので、クラスのレベルは上がっているから英語力も上がっているって思いたいんですけど、なんか自分の感覚的には真逆で、なんかね下がっているような気がするんですよね。で、これまでは ESL のクラスをずっと取っていて、まあ、それはアダルトスクールであってもカレッジの ESL であっても、なんかこうクラスに行ったら誰かと喋るっていう日常だったのが、今のイングリッシュクラスだとないんですよね。全然誰とも喋ることができないんですよ。で、すでにねこのレベルのクラスを通過した友達がいて、その子も言ってたんですよ。ESL の時はね、クラスの雰囲気がすごい柔らかくて、みんなでおしゃべりするみたいな、同じクラスドーンみたいなっていう感じだったんですけど、 1A、 あの今のクラスですねに上がった途端、みんながこう個々で動いていて、まあ、特定の友達が数人いれば、あとは別にクラスメイトなんて気にしないっていう感じで、まあ、個人っていう意識が強くなって、すごくクラスの雰囲気が冷たくなるよってその子から言われてて、 本当にマジでそうなんですよ。こう仲間的な雰囲気が全然なくて、まあ普通の大学生からしたらそうなんでしょうけどね。だからなんか新しい友達が全然できないんですよ。で、今までの ESL のクラスの時は、たとえ授業が週2回だったとしても、こう日々の生活の中で定期的にどうでもいい話を、こうああでもないこうでもないって話す相手がたくさんいたんですけど、今は全然いないんですよね。私のどうでもいい話を聞いてくれる人がいないんですよ。で、私どちらかというと初対面の人でも話しかけようと頑張ってみるタイプなんですけど、まあ話しかけるっていうか挨拶するとかね、そういうレベルです。だから ESL の時とかはあんまり知らない名前もこうちょっと定かではないクラスメートにもおはーって普通に声かけてたし、図書館とかで会えばハロー何してんのって話しかけてたし、だからこう比較的自分はコミュニケーション能力的には問題ない方だと思ってたんですよ。でもね、今学期は全くダメなんです。まあね、クラスメートがみんなネイティブっていうこともあると思うんですよ。しかも若いから。で、緊張しちゃってなんて声かけていいのかもうパニクっちゃうんですよね。で、ESL では話せてね、ネイティブの世界に来た途端話せないなんて、もうちょっと完全なる内弁慶ですよね、私。もういい。で、まあさっきもお話しした通りね、こうみんなからもそのこう周りと話そうっていう雰囲気が全然感じられなくて、私そういうこう相手の雰囲気、私に対してオープンか否かみたいな雰囲気とかオーラを感じ取るのが結構敏感なんで、なんかあもうこれは話す雰囲気じゃないなみたいな、なんかそんなのを感じるともう全然話せないんですよ。で、まあ、それでもね、隣の席にいつも座っている子アンドレアちゃんとは、はーいとかバーイぐらいの挨拶はするんですけど、でもそれ以上の会話はなくて、まあ、あんまりおしゃべりなタイプじゃないんでしょうね、このアンドレアちゃんが。で、まあ先日ね、いやここは日本のお菓子作戦だと思って、日本の商品、日本の製品のこう飴とかあげてみたんですけど、特に会話のきっかけにはならず、チーンみたいな。まあね、大学のクラスなんて専攻科目になってね、こうスペシフィックなことを勉強するようになれば、こうグループプロジェクトとかも始まって、クラスにもお友達できるかもなんですけど、まあ、英語とかね、数学とか一般教養のクラスはこんなもんだよって、まあ、よく聞きはするんですけどね、まあ、それでもこれまでとの違いにも本当に戸惑ってます。で、あとは授業自体も英語が下手になったんじゃないかなって思ってしまう理由の一つで、もうとにかくね、先生もクラスメートも話すスピードがめっちゃ速いんですよ。で、授業の内容一つ一つのこの内容の進みもすごく速くて、もうあわあわしてるだけでその日のクラスが終わっちゃうんですよね。で、一応要点は理解しているつもりなんですけど、でもこう先生が例え話で挙げた文章とかその説明とか、まあ、細かなことは理解するのが追いつかないし、周りのクラスメートがこう発言したとして、先生はその発言について、おーそうだね、いい意見だ、うんうんその通り正解とかって言ってるんですけど、まずね、そのクラスメートの発言が何て言ってるのか聞き取れないことが多くて、前も言ったかもしれないんですけど、ネイティブの若者が話す英語っていうのが聞き取るのがすごい難しいんですよね。早いし、単語の発音が潰れてるんですよね。潰れてるっていうの分かりますか？なんかこうクリアじゃないんですよ、喋り方が。よくあれでみんな分かり合ってるなって感心するレベルなんですけど、まあとにかくね、授業中にハテナハテナハテナってこうハテナが浮かんでポカーンってなってることが多くて、不完全燃焼極まりないんですよ。なんかこんなんで授業受けてていいのかなみたいな、まあ、エッセイ、文章を書くっていうレベルに関しては今のクラスのレベルに私達しているかもしれないんですけど、こう授業中に内容を理解したりとか周りとディスカッションしたりっていうレベルはもう到底足りてないんですよね。とにかくあれとかムムムムムってなることが多くて、なんか以前まで ESL だった時まではクラスの中でやったことは基本的に全部理解してたし、 こう発言も積極的にできてたし、周りともコミュニケーションを取れてたしで、それが今は本当真逆で、もう本当へこみまくるんですよね。まあ、あの ESL からね普通のイングリッシュになったから、当然っちゃ当然なんですけど、なんかこの私の英語下手になっていく一方っていう、このネガティブな感じがもうずっと最近取れなくて、まあ、あの私基本ネガティブ思考な人間なので、まあ、このままじゃダメだと本当に思うんですけどね、何か対策打たなければですよね。まあ、あの今学期はね、課題のエッセイがもういくつも出て、あのエッセイを書く課題がいくつも出て、まあ、それをやるのにすごく時間がかかって四苦八苦してしまってるので、まあ、大きなことを始めるとかっていうのは難しいんですけど、でもね、なんか簡単なことから本当に英語を話す機会が減ったって感じてるんだから、まあ、誰か友達、あの別に大学以外のね友達を お茶に誘っておしゃべりするとか、あとクラス内でもね勇気を出して誰かに話しかけてみるとか、まあ、挨拶だけでもいいし、撃沈するかもしれないけど、あと隣の席のねアンドレアちゃんにもっとお菓子をあげるとかね、授業はまああらかじめ先生に次の授業で何をやるのかを聞いて、その資料とかをもしもあらかじめ見ることができるならばね、あのさっと目を通しておくだけでも、知らない単語をチェックしておくだけでも、実際にその次の授業になった時に理解度が違うと思うんですよね。でまあ考えてみたら、こんな感じですぐできそうな改善策があるんだから、まあ、ひいひい言ってないで頑張ってみようと思います。まあね、このままあーなんだか英語が下手になっているってネガティブな感情のまま何もしなかったら、年末今学期が終わった時にドヨーンってこう、私のこの数ヶ月は何だったんだろう、自分ってなんでダメなんだろうって、こうネガティブのさらにネガティブになってしまうのは目に見えてるんで、まあ、ここらでね一度考え方を変えてできることはやっていこうと思います。頑張れる、私頑張れる。海外生活をしている皆さんはこんな感じで同じようにこう自分の語学力が下がったなって思った時期ってありましたか？あの皆さんの経験談とか、そしてどうやってそれをこう打開したのかね、ぜひ教えてください。
今週のマイフェイバリット、
はい、最近私がハマっているものやお気に入りの商品、気になっていることなどについてお話しするコーナーです。今回はですね、私というか私たち夫婦のお気に入りなんですけど、それはですね地元のローカルバンドです。センソリートライブっていうバンド名なんですけど、カリフォルニアのセントラルコースト、モントレーを中心に拠点として、まあ、活躍しているバンドなんですけど、ジャンルとしてはレゲエベースのフュージョンっていうんですかね、もうね大好きなんです彼らのことをで、私たちとそのセンソリートライブの出会いは、以前あの私は月に1回モントレーのカフェで行われていたオープンマイクっていうイベントに参加してて、あのオープンマイクっていうのは、まあ、誰でもステージに立って自分の特技を披露することができるみたいなイベントなんですけど、まあ、アメリカだとね結構こうポピュラーでいろんなところでやってますよね、オープンマイクで。あの歌う人がいたり、まあ、バンドが来てたり、あとはポエムを読む人がいたりとかで、中にはあのスタンドアップコメディ、あのコメディですねを披露する人がいたり、まあ、私はタップダンサーなのでタップを踊ってたんですけど、でそのオープンマイクでセンソリーが演奏してたんですよ、ある日で。初めて見た時は多分うろ覚えですけどフルメンバーじゃなかったと思うんですけど、でもこう彼らのオリジナル曲がすごいこうキャッチーなメロディーで、歌もうまくて、えなんかいいやんいいやんってなって、でおそらく2回連続とかでそのオープンマイクに来てて、やっぱりいいねってうちの旦那と話してたら、もうちょうど今度ライブやりますって告知してて、でもその場であの直接本人たちからライブのチケットを購入して、後日ライブを見に行ったんですよ。もうそしたら超良くて、上がる上がる、もうね本当にいいんですよね。メンバー全員歌がうまくて、で個性もあって、で曲もキャッチーでガンガンこう上げてくるんですよ。 で聴かせる曲は聴かせて、でも最終的にはセンソリー独自のノリに持っていくみたいな。でさらに嬉しいことにですね、メンバーの皆さんが私たち夫婦のことを知ってくれてるという、こういうのなんて言うんですっけ、こう有名人に知ってもらえてるって、認知されてるっていうのか、そう認知されてるんですよ私たち。でほら我々アジア人だし、あとオープンマイクでもねタップダンスやるとかちょっと変わってるんで、まあ、そういうのもあってか認知してくれてて、でライブに行くたびに少しこうお話できたりとかして楽しいんですよ。で先日もね、野外のイベントでセンソリーのライブがあるっていうのを聞きつけて行ってきたんです。で彼らのライブを聞くの結構久しぶりで、すごく楽しみにしてたんですけど、いやね本当に今回も良かったです。もうめっちゃノリノリで聞きました。でその日その野外イベントは複数のステージがあって、もうタイムテーブルもきっちり組まれていた感じのイベントだったんですけど、センソリーはそのステージの鳥、最後のバンドだったので、あれこれもしかしてもう時間はもうきっちり終わる時間が来ちゃってるけどアンコールいけるんじゃないと思って、私と旦那でアンコールのこうコールを始めてみたんですよ、最後の曲が終わって。そしたら周りで見ていた他のお客さんたちも叫んでくれて、まあ本当に想定外だったようなんですけど、アンコールをもらうっていうのが。でもねもう一曲聴けたんですよね。いや嬉しかったな、まあ、ちょっとね最近ライブ活動してなかったのでね、またセンソリーを追っかけていろいろなライブに行ってみたいなって思います。ぜひね皆さんにこうセンソリー知ってもらいたいので、 Spotify のリンクを後から概要欄とかに貼っておくと思うんですけど、いやねでもね彼らはね録音音源よりもライブなんですよ。もう絶対生で聞いてこう体を一緒に揺らしてなんぼなんですよね。あのライブ力、盛り上げ力がねもう半端ない。あもうすごい語ってますね。まあね、まあでも Spotify のリンク貼っておきますね。皆さんはライブに行ったりとかしますか？私日本にいた頃は友達とかと行ってたりしてたんですけど、まあ、それほどこう音楽とか音楽業界とかに詳しいわけじゃないので、なんかアメリカに来てねまさかこんなに好きなバンドに出会うとは思ってませんでした。まあローカルバンドっていうのがポイントで、だからこそこうたくさんライブに行けたりとか話すチャンスがあったりとかするんですよね。楽しいですよ。お気に入りのローカルバンドを見つけてライブを楽しむっていう楽しみ方、おすすめです。アメリカあるある。はい、このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんが、あーそうそうわかる、うんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。本日のアメリカあるあるはこちら、たらららじゃん。スーパーのレジにてカートから買う商品をいちいち全部出してレジのベルトコンベアに並べなければいけない、超めんどくさい。あるあるあるある。いや本日のこれですね、アメリカに来て日本とは全く違うので最初戸惑ったことの一つでもあるんですけど、欧米に住んでいる皆さんはもうこれご存知だと思うんですが、まあ、日本やねアジア圏のリスナーさんがありがたいことに最近増えてきたので一応説明しますと、アメリカのスーパーってこう大きなコロコロの大きなカートをこうスーパーの中に持って行って買うものをそのカートに入れて、でそれをレジに持って行ってお会計するんですけど、例えば日本だとカートコロコロを使ってたとしても、そのカートの中にさらに買い物カゴを入れてそのカゴの中にこう商品を入れていきますよね。でレジではそのカゴをドンって置いてキャッシャーの人がその値段をスキャンしていきますよね。でもアメリカってその大きなカートに直接品物をとりあえずポンポン入れていくんですよ。でレジのところまで行ったらそのカートに入れた商品を全部レジにこうベルトのコンベアみたいなところがあって、そのカートに入っている商品を自分で全部そこのコンベアに出して並べなきゃいけないんですよ。で経験されたことのない方はねあまり想像もしかするとつかないかもしれないんですけど、買うものが少ない日はいいんですよね、2、3点何か買うとかって時は。でも いろいろたくさん買う日とかはすんごく面倒なんですよ。皆さん想像してみてください。牛乳を買いました、ヨーグルトを4パック買いました、缶詰がなんだかいろいろ買ったら合計10個ぐらい買いました、お肉が4パック、野菜もたくさん買って、キャベツにレタス、人参、ズッキーニにグリーンビーズ、玉ねぎもみたいな、でそれからスナック菓子も何袋か、そしてあワインが安いって言ってワインを4本、であとはスパークリングウォーターも買っとこう3本みたいな、まあ、そんな感じでお買い物をした時に、それらを全部いちいちそのカートからコンベアに乗せなくちゃいけないんですよ。もうすんごいすんごいめんどくさいんですよ。でまあ我が家はね、まだ一度の買い物の量がそれほど多くないんですけど、今私がバーって言ったのも別にアメリカとしては多くないレベルなんですよね。一般的なアメリカの家庭って本当にあの大きなカートが山盛りになるぐらいね、なんやかんや買うんですよ。でその山盛りになったカートからこれまたいちいちそのコンベアに乗せていく作業をしなくちゃいけなくて、すんごく効率悪く感じるんですよね。私だけですかこれ。なんかなんで誰も疑問に思わないんだろうっていつも思ってるんですよね。あのカートから直接あのキャッシャーの人が商品をこう取り出してスキャンするとか、あとは日本みたいにカートにカゴを入れてそのカゴをコンベアに乗せるとか、なんでしないんだろうと思うんですよね。まあ大きな商品とかね、重たい商品とかはカートに入れたままでもキャッシャーの人がピッてしてくれるんですけどね。まあコスコとかそうですよね、特に。まあ普通のスーパーでもなんか重いものとかはやってくれますけど。で、あと私が疑問なのは、あのカート、大きなカートを使わずに一応手に持つカゴ、日本みたいな手に持つカゴで買い物することもできるんですよ。で買うものが少ない時とかは、私はカートじゃなくてカゴを持って買い物するスタイルの方が好きなんですけど、あのテキパキ済ませられるので。でね、その場合もその手で持ってたカゴからいちいち全部そのコンベアに出すんですよ。でこの場合はね、普通にカゴをコンベアに乗せてお会計すればいいんじゃねって思うんですけど、まあ、多分そのまま乗せればそれはそれでお会計してもらえるとは思うんですけど、周りを見てるとね、基本的にみんなカゴから出してるんですよね。ほんとちょっと意味わからないレベルで面倒じゃないですかこれ。でもね、私はね知っているんです、知っています。あの日本人にももちろんアメリカ人にも人気のね、おしゃれスーパートレジョはですね、カゴをそのまま置けばキャッシャーの人がそこからねスキャンしてくれるんですよね。さすがトレジョじゃないですか。分かってますよね。いやー、まあね、本当にこのレジのシステム意味不明なんですよ。でもさらに今回びっくりしたのが、あの今回このポッドキャストでねこれを話そうと思って、あのネット上にこのレジの仕組みについて何か書いてる人いないかなと思って、なんかブログとかなんかいろいろアメリカ情報サイトみたいな、そういうので見てみたら、日本にはない制度でとっても良いと思いましたとか、あのキャッシャーの人はコンベアに乗ってこう流れてきた商品をそのままスキャンすればいいので楽ですよね、効率的でいいと思いますなんていう意見が結構あって、って驚きました。皆さん、これを聞いてるリスナーの皆さん、まさかこのシステムに賛成派ですか？皆さんの意見ぜひ聞かせてほしいです。ディスカッションしましょう。まあ、ちなみに私もうアメリカ生活5年目なんですけど、いまだにそのカートからコンベアに乗せる作業が苦手で、毎回あわあわしちゃうんですよね。こうカートとコンベアと自分との立ち位置がよくわからなくなっちゃって、なんか先に自分がカートよりもこう前に行っちゃうと、カートの手前に置いたものがこう取れなくなって、こうあわあわあわとかってするし、だからといってカートの後ろに立って商品をこう並べてると、なんか自分の前の方にもう人がいなくなってスペースが空いてるのに進まないのがなんかちょっと悪いかなとか思って、私の後ろに並んでる人のこう圧も感じてしまって、ああ早くしなきゃってあわあわなりませんか？あとこうそのベルトコンベアのキャッシャーの台とカートにこう挟まれたみたいになって、あちゃーみたいになったりとかしませんか？しますよね。まあね、そんなね早くしなきゃなんてあわあわしないで、そんなこと言ってもね誰もそんなの本当は気にしてないから、まあ、ただただマイペースにやればいいだけの話なんですけどね。でもやっぱなんか気になっちゃいますよね、人が後ろに並んでると。まあとにかくやはりこの商品を出す、あのカートからいちいち出すっていうのは本当に面倒だと思います。いつの日かね、近い将来この レジシステムが全米で改善されることを強く希望しております。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード32、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。英語に関すること、アメリカあるある、その他何でも構いませんので、皆さんお気軽にメッセージを送ってください。宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。はい、今回のポッドキャストでは最近の悩みとして英語力の低下を感じていることについてお話ししてみました。なんかアメリカに住めば住むほど、年数が経てば経つほど英語力って本来上がるはずなのに、最近はこう足踏みしているような気がして、なんだか本当にこう悶々とした感じが続いているんですよね。まあでも変わるも変わらないも、この状況から脱出するのも埋もれていくのも、まあ自分次第だと思うので、自分なりにいろいろ頑張ってみようと思っています。はい、あと日本では、北海道で大きな地震があって、まあ、今年は猛暑に大雨に台風にあと地震と自然災害が後を絶たないですね。本当に心配しています。アメリカも大規模な山火事が至るところで発生したり、あと最近ではハリケーンが猛威を振るっていたりと、大変な地域もたくさんあります。被害が少しでも少なく済むことを祈っています。はい、本日はここまでです。それでは皆さん、また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。